説教神の物語と配役、小宮山剛牧師。
先ほど司会者の祈りにもありましたように、熊本県を中心とした大地震が起きまして、多くの方が被災をされています。また皆さんのご家族やご友人関係者の皆様にも被災された方も多くいらっしゃると思います。私たちもそのためにですね、祈りを合わせるものでありたいと思います。さて、今日の聖書の箇所を読みましたときに、私は現在のエルサレムの町を思い出しました。現在のエルサレムにですね、嘆きの壁という場所があるんですね。これは皆さん聞いたことがおありだと思いますけれども、ユダヤ人はこれを西の壁と呼んでいます。でこれは新約聖書の時代のイエス様、そしてこの使徒言行録ですね、この時代にエルサレムにありました神殿、この神殿はヘロデ大王が改築したというか、ほとんど建て直したような感じですが、その神殿の外壁が残ってるわけですね。発掘されているわけです。でその前がこう広場になっていまして、多くのユダヤ人が毎日のようにそこに訪れて祈りを捧げている、そういう場所であります。それとともにこのユダヤ人は現在もその神殿があった場所ですね、今はこの外壁しかないわけで、発掘されてそれしかないわけですが、そこにもう一度この神殿を建て直す、そのことが悲願であるわけです。しかしその外壁の上の方といいますか、神殿があった場所にはですね、今現在はイスラム教のモスクが建っているわけです。それでユダヤ人はですね、いつの日かそのモスクを壊して自分たちの神殿を再建する、これが悲願であるわけです。しかしそれは、そんなことは今度はアラブ人が許さないわけですね、イスラム教。それでその聖地の奪い合いのようになって、アラブとイスラエルの戦争は果てしなく続き終わらないわけであります。そのようにこのユダヤ人、イスラエル人にとりまして、ユダヤ人というのはイスラエル人のことであるわけですが、神殿というのは特別神聖な場所であるわけなんですね。そこで神と出会い、神様を礼拝する、そういう特別な場所であるってことは、現在もそういうことを見るとよくわかるわけであります。また現在もですね、このユダヤ人の家の玄関のこの入り口のこう柱には、メズーザと呼ばれる小さな入れ物、器が貼り付けてあるんですね。こう斜めに貼り付けてあるんです、これぐらいのものですね。でその中には紙切れが入ってるわけです。でその紙切れには申命記、旧約聖書の申命記4章から9節の御言葉、またことによったらもう一つ11章の13から21の御言葉が書き記された紙切れが入っているわけです。申命記の6章の4節はですね、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという言葉から始まっているわけです。でそれはこの神の掟ですね、立法がいかに大切か、だからそれを守れっていう内容になるわけなんですが、その紙切れが、御言葉の入った紙切れがユダヤ人の家の玄関には貼り付けられて、それがメズーザと呼ばれるものであります。ですからこのその嘆きの壁といいですね、あるいはメズーザといい、現代にでもですね、ユダヤ人にとって神殿、エルサレムの神殿と、そしてこの神の掟、立法がいかにこの大切でありポイントであるかということを現在でも感じさせるわけです。それは 2000年、この聖書の新約聖書の時代から2000年経った今日でも何ら変わるところはないわけなんですね。まあ、それがユダヤ人のすごいところでもあるわけです。それで聖書の方に戻るわけですが、このステファノですね、最初の教会、初代教会の伝道者であったステファノは捕らえられたわけです。なぜ捕らえられたかっていうと、まあ、今もちょっと申し上げましたが、そのユダヤ人が特別神聖にしているエルサレムの神殿、そして律法ですね、モーセの律法、これを汚したという罪で告発されて、ここ訴えられてるわけです。そしてこのユダヤ人の最高議会であり、また最高裁判所でもあるこの最高法院に立たされているわけなんですね。で、大祭司、まあ、議長である大祭司が訴えの通りかとこう尋ねたもんですから、ステファノが答弁をしている、まあ、その続きのところを今日も読んでいただいたわけです。で、まあ、前回の7章1節から始まっているわけなんですけども、ステファノは何をここで長々とですね、答弁を始めたかって言いますと、それは、まあ、ユダヤ、まあ、ここにこの場にいるのはみんなユダヤ人なわけですね。ユダヤ人なら誰でも知っている、もうそらんじているこのイスラエル祖先の歴史を振り返ることから始まっているわけです。で、そしてこのアブラハムですね、このアブラハムはユダヤ人イスラエル人のもう始祖であります。ここから始まっているわけですね。そしてこの次にヨセフ、アブラハムの孫であるヤコブの12人の息子のうちの一人であるヨセフ、この例を挙げているわけです。で、この要するにここでステファノがこの、まあ、自分の答え方いかんによっては死刑になるわけなんですね。このステファノが言っていることは何であるかということなんですけれども、これは要するに、あなた方は最高法院の皆さん、ユダヤ人の皆さん、まあ、自分もユダヤ人であるわけですが、神殿神殿っていうけれども、あるいは律法律法、これはもう特別神聖にして犯すべからざるものだというけれども、じゃあその神殿とは何なのか、神殿とは神殿が神と出会う場所であるとしたら、このアブラハムが神と出会ったのはどこだったかっていう話を始めたわけですね。それはこのエルサレムでもない、いやもう遠い異邦人異教徒のいるそのメソポタミア、そして、まあ、今でいうとこのイラクシリアのあたりですね、そこだったじゃないかと。そこでアブラハムは神の言葉を聞いたじゃないか、そこで神と出会ったじゃないか、神殿ではなかった、神さんそこでアブラハムに声をかけられた、アブラハムに出会われたじゃないかということですね。それからヨセフ、ヨセフは、まあ、エジプトに売り飛ばされたわけですけれども、そのエジプトで奴隷となったわけですが、それがまあ神様の不思議な奇跡と出会い、ご計画によってエジプトの最初総理大臣まで上り詰めるわけですね。それはまさに神様の奇跡だったじゃないか。神様がエジプトで、そのエジプトっていうのは私たちユダヤ人が軽蔑している異教徒ではないか、異邦人ではないか、汚れた土地と言ってるそのエジプト、そこで神はヨセフと出会われ、そして働かれたではないですかと、まあ、そういう話をしているわけであります。で、今日の箇所17節からのところになりますが、今度はこれもですね、もうユダヤ人ならもう第一の預言者としているモーセ、この出来事、出エジプトの出来事を語るわけです。まあ、エジプトでですね増えたイスラエル、まあ、ユダヤ人の先祖であるわけですけれども、時代が変わって、エジプトのイスラエル人は過酷な運命をたどることになるわけですね。まあ、奴隷労働力としてこき使われる。で、あんまり増えるもんだから、ついにはエジプトのファラオが 危機感を抱いてですね、イスラエル人の生まれた赤ちゃん、男の子はみんなナイル川に放り込めと、こういう命令を出すわけですね。でモーセもですね、生まれたわけですけれども、もう隠しきれなくなって、この親がですね、このパピルスで編んだ籠に赤ちゃんのモーセを乗せてナイル川に流したわけです。まあそれは出エジプト記の最初の方をお読みになれば詳しく書いてありますので、まだ読んだことのないという方はぜひ読んでいただきたいわけでありますけれども、まあ、その流された赤ちゃんモーセがエジプトの王女、つまりファラオの娘によって拾い上げられ、そしてこの王宮で育てられ、エジプトの最高教育を受けるわけですね。それはまさに神様の奇跡であり導きであったというほかはないわけです。そしてこのそういうモーセが40歳になった時、彼は民族意識に目覚めるわけなんですね。エジプト、この国で自分の同胞であるイスラエル民族が非常に苦しい目に遭っている、これは何とかしなくちゃいかんと、こういう意識に目覚めるわけです。民族解放闘争に一人決起するわけなんですね。ところが、まあ、そこにも書いてありましたけれども、それは同胞であるイスラエル人の支持を受けなかった。そればかりかファラオが怒る。それでモーセは遠くシナイ半島を越えて東へ東へと逃げていって、ミディアンの地へと逃げていくわけですね。まさに失敗し挫折をしたわけです。それから40年経つわけです。モーセは80歳になる。もうのんびりとこのミディアンの田舎で羊を飼って、まあ、余生を送っていたわけでありますけれども、そのモーセにもうですね、神様はもう一度エジプトへ戻して、奴隷とされているイスラエル民族を解放させる指導者としてお立てになろうとするわけですね。その出会いのことがその30節のところから書かれているわけです。神様がそのモーセ、もう終わったと思われたそのモーセ、それを用いられるわけなんですね。でその中でこの33節ですけれども、神様、主がモーセにおっしゃったわけです。履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる土地であると。あなたを立っているところ、モーセが立って今立っていると、それは羊を追ってきた山の中腹、何の変哲もない場所です。しかし履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる土地だ。この履物の辺っていうのは日本人の感覚と同じですね。聖なる土地だから靴を脱げ、こう言ってるわけです。おっしゃった。でもそこは神殿ではない。つまりステファノはですね、神殿を汚したという罪で訴えられてる。神殿を汚すってことはユダヤ人にとっては神を汚すっていうことでした。まあ、特別な場所が神殿でも、このモーセの律法と呼ばれるそのモーセが神と出会った場所はどこであったか、そして神様がそこは聖なる地であるとおっしゃったのは、それは神殿でも何でもないわけです。いや、単なる山の中腹ですね、普通の地面であります。でそうしますと、ステファノは直接は触れてないわけです。何とか分かってもらおうと言ってるわけですから、分からない人に分かってもらおうと言って話すのはなかなか大変なことでありますけれども、つまり聖なる場所っていうのはどこなのか。聖なる場所っていうのはエルサレムの神殿が特別聖なる場所で、そこでしか神と出会うことができないんじゃないじゃないか。これは私たちがみんな知っているこのイスラエルの物語を見れば明らかではないか。じゃあ聖なる場所というのはどこのことを言うのか。それは神様と出会った場所が聖なる地となるんじゃないか。どこかここっていう意味じゃない。 神様はどこで出会われるかわからない。でも神様と出会った場所はそこが聖なる土地だと聖書にちゃんと書いてあるじゃないかと、こうステファノは言いたいのであります。37節、この普通ステファノの弁論の中でですね、次の37節を見ますと、モーセは自分たちの先祖にこう言ったじゃないかと、神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。これは後のですね、メシアのことを言ってる。つまりステファノはここでは直接言ってませんが、モーセ、神様がモーセを通して約束したモーセのような預言者っていうのはイエス様のことなんだよと、こうステファノは信じているわけなんですね。さて、そのようにこのモーセの物語、モーセが神様から出エジプトの奴隷解放の指導者として神様によって立てられた、その出来事を振り返っているわけです。その中で何が聖なる場所かということを今語ったわけですが、今度はですね、この旧約聖書をもう一箇所読んでいただきました。出エジプト記の4章の13節を先ほど一箇所読んでいただいたわけですけれども、そこでモーセがこう言ってるわけですね。神様に答えてるわけです。ああ主よ、どうぞ誰か他の人を見つけてお使わしください。神様がモーセを、荒野でですね、田舎の地で羊を飼ってのんびりしていたモーセをもう一度お前エジプトに使わすと、奴隷解放の指導者として立てる、こうおっしゃったんですけれども、それに対するモーセの反応がこれなわけですね。私はダメですと、どうか他の人に選んでくださいとこう言ってるわけですね。でこの40歳民族意識に目覚めた時ですから、この時から40年前のモーセは自信満々だったわけですね。自分がイスラエルの民解放のために決起せずに誰が決起するかぐらいこう思って自信満々だった。ところがそれから40年経って80歳になったモーセはもう年齢的にもそうですし、自分は挫折し失敗した人だと思ってるわけですね。挫折と失敗引きずってる、しかも人を殺してるわけですから罪深さを知ってるわけですね。もうボロボロのまま40年経ってるわけですね。神様はその40年後のモーセをエジプトへもう一度指導者として使わすとこう言ってるわけです、おっしゃってるわけです。つまりこの神様ですね、自信に満ちた人ってのは用いることはできないんですね。自信満々な人ってのは神様私がやりますからどうぞ神様引っ込んでてくださいとは言いませんけど、そういうところがあるわけですね。ですから神様は自信に満ちた人を用いることはおできにならない。この世の中ではよく自信を持って自信を持ってって言いますけど、聖書は全く逆ですね。聖書では自分を信じるんじゃなくて神様を信じるってことですから、そう考えますとこの40歳の時のモーセがなぜ用いられず挫折し失敗した痛い経験をした40年後のモーセをお持ちになったか、それはそういうことなわけですね。神様は失敗し挫折をした自分が無力であることを知った人を用いるわけです。つまり自信に満ちた人は神に頼ることをしないけれども、このように失敗し挫折し自分の罪深さを知ったこの人を用いるというのが神様、これは神に頼る以外なすすべがないからですね。それを神様は待っておられたわけです。モーセがそういう状態になるのですね。ですからモーセは誰か他の人にしてくださいってこう辞退してるわけですが、神様がそれをですね、説き伏せるようにして、使わされるわけです。主が一緒に行かれるというわけですね。さてそう考えますとステファノはですね、何か勇敢にこの最高法院 まあ、みんな自分を有罪に定めようとしているわけですね、多くの議員がですね。けれどもステファノは堂々たる弁明をしているように見えます。何か自信に満ちて言ってるかのように見える。でもそう読んでしまったらこれ間違いですね。だからあの時のモーセと同じようにステファノもですね、これは前の6章15節、天使の顔のように見えたって言葉を解説いたしましたが、聖霊によって語ってるわけです。つまりステファノもですね、またモーセと同じように失敗、挫折を経験した人ではなかったか。だからこそ神さんにより頼んで、そして聖霊が言葉を授けてこのように語っているんじゃないか、まあ、そんなふうにこう私は思うわけなんですね。モーセが自分の弱さ、挫折を嫌というほど知った人であったように、ステファノもまた、なんかここだけ読むとかっこよく見えますけども、そうじゃなくて自分の罪深さ、弱さ、嫌というほど知った人ではなかったか。だからこそ神様がここで語られ、共におられ、精霊によって語らしめて、まあ、そういうふうにこういうことができる、自分に頼ってるんじゃなくて神様に頼ってるんだと、まあ、そういうふうに思うわけであります。それでもう一つ、このステファノは神殿について答弁を行っているわけですね。もう一つステファノは律法を汚した罪で訴えられているわけですね。であなたたちはこの最高法院の皆さんは自分が律法を汚したって言ってるけども、じゃあ私たちの先祖はどうでしたかっていう話をしているわけであります。あのモーセの下でさえ私たちの先祖はもう舌の根も乾かないうちに偶像礼拝したじゃないか、神様を捨ててですね、誠の律法を踏みにじってきたじゃないかと、繰り返し繰り返し律法を踏みにじってきたじゃないか。でその結果自分たちの先祖はバビロン捕囚という民族滅亡の危機に瀕したじゃないかと、そのことをはこうユダヤ人なら誰でも知ってる歴史であるわけですね。これもで、この最高法院の面々は、まあ、立法学者であり祭司長であり宗教指導者たちですから、あの先祖たちが立法を踏みにじったようなことはもうすまいとこ決意している人たちですね。だとしたらステファノが言いたいのは37節ですが、繰り返しになりますが、モーセは預言しました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。それは誰のことですかと。まあ、ステファノに言わせればこれはイエス様のことです。暗示してる。だとしたらあなた方はイエスをメシアと信じる私たちを迫害しているけれど、迫害しようとしているけれど、その言葉をもう一度考えてみるべきではないですか。これは一体誰のことなのか。今イエス様を十字架につけて殺したこの最高法院の人たちが、それを間違っていたということに気がついてほしい、まあ、そういうことでこれを語っているわけなんですね。つまり自分たちは先祖と同じような律法を踏みにじった、破った、そういうことは繰り返さないと言ってるけれども、今まさにそれを知ってるじゃないかと、イエス様を十字架かけたじゃないか、そのことに気づいてはいかがですかと、まあ、こういう思いが込められているわけです。なのに律法を汚したと言ってキリスト信徒たちを迫害しようというのか、こういうことですね。さあ、そうやって見ますと神殿というのはユダヤ人は大切にしていましたが、でも建物が大切なわけじゃないわけです。神殿が指し示しているもの、つまり神と出会うということが大切なわけです。そして神の御言葉を聞くということが大切なのであって、神殿という建物自体が大切なんじゃない。だとしたら神と出会い、神の御言葉を聞く場所というのは神殿だけじゃないじゃないか。律法についてはですね、律法という巻物、この巻物が何か神聖にして犯すべき 物体であるというのではなくて、神の御心に従うというその律法が意図するところが大事なんじゃないか。だとしたらモーセはなぜ律法を与えたのか。それはやがて来られる私のような預言者メシアをキリストを預言していたんじゃないか。なぜイエス様を認めないのかと、まあ、こういうことであったわけです。神殿だけが特別な聖地ではない。神がおられ、神が出会ってくださるところが聖地なんだ、まあ、そういうことなわけですね。そういう思いでこう自分自身を振り返りますと、私が、まあ、神を信じずですね、教会を捨て神を信じず、挫折した。そして、まあ、静岡県のですね、島田市のある日街角を歩いていて、偶然幼馴染と何年ぶりかに再会したわけです。彼はキリスト信徒となって信ずる者となっていました。この出会いから始まってるわけなんですが、それは今後になって神が使わしたんだと、神様がこのどうしようもない私をですね、もう一度キリストのもとに導くために使わしたんだということが後から分かったわけですが、だとしたらその島田市の本通り三丁目の街角もですね、神と出会ってるわけですね。そこが聖なる地となってるわけです。自分にとっては献身を促されたのはその静岡県の田舎町の自宅でありました。それは何の変哲もない普通の家なわけですが、神殿でも何でもない。でもそこで私は聖書の御言葉を通して伝道者となるように神様の迫りを受けました。そこに神様が来てくださったわけですね。とそこも聖なる地となるわけです。ロシアのことは私が伝道者として使わされた輪島でも経験しました。富山でも経験しました。そしてこの逗子でもそうだと言えるわけです。すなわち私たちは何か神様が特定の場所に、特定のある神聖な場所に行かないとそこが神聖ではない、聖なる土地じゃないというのではなく、今ここもですね、神様が出会ってくださる場所であり、それゆえにここも聖なる地となっているのであります。私たちが神様と出会うならば、いや神様が出会ってくださるその場所、それはどこにおいても聖なる地である。そのことをステファノの弁明からですね教えられるわけです。私たちはここも、そして日本中のどこの土地も、また世界中のどの場所も神と出会える聖なる場所となる、このことのために祈り使えるものでありたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちはあなたの方から私たちに近づきたもう方であることを思い感謝いたします。どうぞあなたが私たちの目を開いて主と出会わせてくださいましたように、どうぞこの世のすべての人があなたがいますこと、そして主が近くに立ちたもうことに目が開かれ、その場所が聖なる地と変えられますようにと心から願うものであります。どうか被災地をはじめ困難の中に置かれている人々、あなたの慰めとあなたがそばに立ちたもうことに目が開かれ、平安と力を与えてくださいますようにと心から願います。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。